町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今週火曜日、東西の冷戦を終結に導いた旧ソ連最後の最高指導者ミハイル・ゴルバチョフ氏がモスクワ市内の病院で亡くなりました。91歳でした。
ゴルビーの愛称で西側諸国でも親しまれたゴルバチョフ氏は1985年に54歳の若さで旧ソビエト連邦の最高指導者である共産党書記長に就任。立て直しと情報公開を意味するペレストロイカとグラスノシチを掲げ政治経済改革を断行しました。旧ソ連のリトアニアで起きた独立運動に対しソ連軍による武力制圧を承認して流血事件を招く一方で東ヨーロッパ諸国の民主化や東西ドイツの統合を容認して第二次世界大戦後の東西冷戦を終結に導く業績を残しました。
とはいえ歴史には揺り戻しがつきものです。ゴルバチョフ氏から権力を奪ったエリツィン大統領の下で新生ロシアは経済的社会的な大混乱に陥りました。その後立て直しの期待を背負って登場したプーチン大統領はかねてソ連崩壊は20世紀最大の地政学的悲劇と位置づける人物です。そして、今年2月、そのプーチン大統領はウクライナに軍事侵攻。この戦争は泥沼化長期化しつつあります。
ゴルバチョフ氏の葬儀は明日モスクワ市内の施設で営まれる予定ですが、ロシア大統領府のペスコフ報道官はプーチン大統領は公務の都合で葬儀に参列できないと述べています。
ゴルバチョフ氏は生前プーチン政権の統治手法が強権的だと懸念を示しウクライナへの軍事侵攻にも憂慮を示していたと伝えられています。まあ、でもいつかは1990年のノーベル平和賞受賞記念講演でゴルバチョフ氏が語ったナショナリズムと分離主義が平和の障害になるという言葉をかみしめる日が戻ってくる。プーチン政権的なアプローチはそれほど普遍的なものではないと僕は信じたいと思います。
一方、京セラの創業者で名誉会長の稲盛和夫氏が先月24日に京都市内の自宅で90歳で亡くなり、近親者で葬儀を終えていたことも明らかになりました。1980年代の通信自由化に際して現在の KDDI の母体となる DDI を創業したり、経営破綻した JAL の再建で辣腕を振るったことで知られる人物ですが、どちらも町田さんがライフワークとして取材してきた分野でもあります。思い出などありますか？
稲盛さんは京セラを創業、一代で巨大企業に育て上げたほか KDDI の生みの親であり JAL 再建にも貢献した。そういった意味では間違いなく日本を代表する経営者の一人だったと思います。特にアメーバ経営の名前で呼ばれていますが、会社全体を6、7人の単位の小さなグループに分けて社内でお金のやり取りがあるとみなして収支を管理する管理会計の手法は経営や数字に明るくない人でもコスト管理ができるようにした画期的な手法だったと思います。ただ日本人は、松下幸之助さんなんかに対してもそうなんですけど、経営の神様などと称してその成功した経営者を神格化したがる傾向があって、稲盛さんについてもそういうふうに扱いたがる人が少なくないですよね。僕あれって正確な人物像がわからなくなると思うんですよね。稲盛さんって持ち込まれた商談の将来性についてのものすごい目利きだったと思います。ですがその僕は DDI の設立や成長にしろ JAL の再建にしろその構想段階で頑張った人、戦略作りをした人、いろんな人の貢献がすごいと思ってるんですね。で、そういう意味では実際に頑張った人たちの功績が軽視されて稲盛さん一人の手柄みたいに言われてるのが僕はちょっと残念な気がしてならないんですね。それではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします。
この番組は NTT グループの提供でお送りします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では10位のニュースから始めましょう。
旧統一教会との関係を断つ。水曜日、療養期間明けの記者会見で岸田総理が強調。岸田総理は安倍元総理の国葬への反発も意識し、説明が不十分との批判があると認め、国会の閉会中審査で質問に答えると言明しました。総理は会見で方針転換が報道各社の先月の世論調査で内閣支持率の下落が相次いだことに対応したものと話しています。
続いて9位のニュースです。
水曜日、サハリン2の日本の権益維持問題で三井物産と三菱商事の出資をロシア政府が承認。出資比率は旧運営会社と同じで、三井物産が 12.5%、 三菱商事が 10% となります。参画する企業が揃い次第 50% 強を出資するロシアの国営企業ガスプロムなどと株主間協定の交渉を始めますが、これには少なくとも数ヶ月かかる見通しで、従来の権利がどこまで守られるかが明らかになるにはなお時間がかかると見られています。
8位のニュースはこれです。
ソロモン諸島がアメリカ沿岸警備隊の巡視船の寄港を拒否。月曜日、アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は、アメリカ沿岸警備隊の巡視船オリバー・ヘンリーが給油のためソロモン諸島のガダルカナル島に寄港しようとしたところ、ソロモン政府が許可要請に応じず、行き先をパプアニューギニアに変更したと明らかにするとともに失望したと述べました。
ソロモン諸島といえば、今年4月中国政府との安保協定締結を発表し、南太平洋で中国とアメリカやオーストラリアとの主導権争いが激しさを増していることを浮き彫りにした島国です。
ソロモン諸島のソガバレ首相は火曜日、我が国では軍艦の寄港の承認プロセスの見直しを進めており、それが更新されるまでは全ての国の軍艦に寄港を見合わせるよう求めるモラトリアム措置を取っていると述べたといいます。
まあ、こういう措置は嫌がおうにも地域の緊張を高めることになりかねません。しっかりモニターしていく必要がありそうですね。7位のニュースはこれです。
中国共産党の権力体制を固める第20回党大会、来月16日の開幕が決定。この大会で習近平国家主席の続投が決まれば、2027年まで5年間の新たな任期を得て異例の3期目に踏み出すことになります。
6位はこのニュースです。
昨日のニューヨーク外国為替市場で円が一時1ドル140円台まで値下がり、24年ぶりの安値を更新。今年に入って円はドルに対して25円も安くなっています。
ここに来て急速に円安が進み出したきっかけは、アメリカで先週の土曜日まで3日間開かれた、経済シンポジウムジャクソンホール会議で FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長が講演。市場関係者の期待を裏切る形で高いインフレ率を抑えるために大幅かつ迅速な利上げを、継続していく姿勢を鮮明にしたことでした。1週間近く市場ではこの軟調な時代が踏襲されています。番組では世界経済への影響も含めて注意していきたいと思っています。続いて第5位のニュースです。
昨日 IAEA 国際原子力機関調査団の現地入りを目前に控え、ザポリージャ原発の稼働中の2機のうち1機が砲撃で緊急停止。一時待機していた調査団はその後現地に入り調査を開始しました。なお先週金曜日、 NPT 核拡散防止条約は最終文書の取りまとめに失敗。このザポリージャ原発をめぐり、ロシアが最後まで合意を拒否したことが原因とされています。
ザポリージャ原発といえば、西側からロシアの核の盾とされているところです。この原発への砲撃についてはウクライナとロシアの両方がそれぞれ相手側の仕業だと非難をし続けており、真相はやぶの中ですが、万が一にでも原子炉が被弾したり電源喪失で冷却が難しくなったりすれば、メルトダウン、炉心溶融など、重大な原子力事故が起きても不思議はありません。 IAEA は職員を常駐させてそうした事態を防ぎたい考えで、国際社会もその活躍に期待していますが、到着直前の足止めなどは今なお続く砲撃がその任務の遂行の難しさを改めて浮き彫りにした格好となっています。4位のニュースはこれです。
火曜日、厚生労働省が4月1日時点の保育園などに入れない待機児童が2944人と調査開始以来過去最少を更新したと発表。一方で希望の保育園に入れない隠れ待機児童はおよそ6万人いると見られています。また過酷な保育環境の是正など課題は山積みです。
この待機児童の減少ですけど、はい、厚生労働省の努力の結果だと自分たちのお手柄だって言いたいのかもしれませんけど、必ずしもそうじゃない。その努力が間に合わず少子化が一段と進んでいるとか、コロナの蔓延で利用を控える動きも目立ったとか、そう単純な話ではなさそうですよね、うん、一方、国の基準では 4,5 歳児の場合、給与などの待遇が決して恵まれているとは言えない保育士さん1人が見る子どもの人数は30人という決まりになっているんだそうです、これに対してイギリスやフランスでは3歳児以上の場合、1人で見る人数は15人以下が相場だと言います。まあ僕も子育ての経験ありますけど、この年頃の子は一体何をするか分かんない、一瞬たりとでも目を離せない年頃ですよね、それなのにこうした状況では目が届かず思わぬ事故を招くことになりかねないんじゃないでしょうか、
はい、まあ、私も子どもたちお世話になっていた頃、保育士さんの仕事を見ていて本当に大変な仕事だなといつも頭が下がる思いで感謝していました、ですからもう保育士不足であるとか給与の問題など改善してほしい点たくさんありますよね。
そうですよね。厚生労働省には待機児童を減らすだけが仕事ではなくて、保育の質を上げることもとても重要な課題だと、しっかりと再認識してもらう必要がありそうです。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
3位のニュースはこれです。
生命保険各社がコロナ関連の入院給付金を絞り込みへ。日本生命保険や第一生命保険など大手生命保険会社は、新型コロナウイルスに感染した人が自宅で療養する場合に支払う、いわゆるみなし入院給付金の対象を絞り込む検討に入りました。今月下旬から対象を65歳以上の高齢者や妊婦など重症化の恐れが高い場合に限定するとみられています。これによって給付金を受け取れる対象者はこれまでより7割前後減る見通しだといいます。
はい、この保険会社のみなし入院に対する支払いは7月末までに実に3000飛び47億円弱に上ったといいます、まあ、想定外のことで金融庁や保険会社が支払いを抑え込みたいのは心情として理解できないことではありません、まあ、そうした議論がある中で飛び出したのが国の新規感染者の全数把握の見直し問題でした。で、重症化の恐れが高いとした要件に限定する方針を打ち出したことに目をつけ、政府各社は足並みを揃えて同じ基準で入院手当の支給者を限定することにしたっていうんですね。だけど長い目で見たとき、こうした支払いの見直しは保険という安心を売る仕組みへの信頼を損ねることになり、保険会社の経営の足を引っ張る懸念もありますよね。2位のニュースはこれです。
火曜日、公明党の山口代表が次世代原発の開発・建設問題について、このままでは理解を得るのは簡単でないと発言。山口代表は技術の確立や安全性の確保など検討しなければならない課題はたくさんあると指摘。議論の進捗に関し、中身に入っていない入り口のところだと思うとも話し、政府の取り組みを注視していくとしました。
公明党は連立与党ですから、内閣の方針に正面切って反対するのはなかなか難しいことだと思います。しかし東日本大震災以来、歴代内閣は原発の新設や建て替えを想定していないと説明してきました。
一方の公明党は7月の参議院選の公約で、将来的に原子力発電に依存しない社会を目指すといった って選挙戦戦ってきましたよね。
なのでそういったことを勘案すると山口代表は精一杯岸田内閣を牽制したとも言えるんじゃないでしょうか。さてそれではいよいよ今週第1位のニュースです。
水曜日、財務省が来年度予算の概算要求を締め切り、一般会計の総額は110兆円台と過去最高だった今年度の111兆6559億円を下回った模様ですが、事項要求が多く膨張の懸念も指摘されています。町田さん、この事項要求というのは何ですか？
はい、事項要求っていうのは年末の予算編成に向けて、毎年8月末に各省庁が財務省に概算要求をする際に予算の事項、科目だけを記して、予算額を明記せずに予算を要求する仕組みのことを言います。
そんなことできるんですか？おかしくないですか？
ねえ、杉浦さんが疑問を持つのは無理からのことですよね。通常各省庁が財務省に提出する概算要求には勝手に要求を膨張させることができないように事前から厳しいシーリング、天井がかけられているはずなのに、事項要求なんて認めちゃうと尻抜けになりかねませんもんね。まあ、僕は今年度の予算編成で言うと、その防衛関連予算だけは事項要求を認める科目があってもいい気がしますが、それ以外はちょっとね。この番組でも取り上げてきましたけど、経済産業省が GX グリーントランスフォーメーションの促進とか、新型コロナウイルス化や物価高の影響を受ける中小企業への支援策などを事項要求として並べ立てたとか、農林水産省が食料安全保障の強化で、また外務省がウクライナ支援などで事項要求したっていうのを見ると、シーリングがほとんど意味なくなってるとちょっとショックでした。
防衛予算の行方、そしてその他の予算の行方も気になるので、ここはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、今年の概算要求の状況を徹底的に深掘ってもらいたいと思います。
わかりました。じゃあトライしてみましょう。
以上、町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
この番組はNTT グループの提供でお送りしました。この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りのテーマは、先ほどもお伝えしたように来年度予算です。
番組タイトルは乱発しすぎの事項要求、防衛予算以外は認めるなって感じでどうでしょうか。
ぜひお聞きいただきたいと思います。それでは5時35分に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。